もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です、はい。
お世話になります。
はい、最初に年齢を教えてください。
77歳。
77歳。結婚してます？
はい。
奥さん何歳ですか？
75歳。
75歳。お子さんは？
2人。
はい。
男が48。
はい。
下が女で40歳。
はい。で、今奥さんと2人で暮らしてるんですね。
はい、そうです。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
市街化区域の土地ですけどね。
はい。
その土地が1メーター未満の農道があるだけで副土地になってるものですからね。
その今話してる農道の話ですね。
私の土地がね。
はい。
1メートルぐらいの農道しかないです。の副土地になっちゃってる。
副土地になっていて、その要するに先にないんですね、うん、それで小さい農道で、これが1メートル未満。
そうです。
で、その周りにあなたの土地があるわけ。
そこの土地、ほんでもう周りは全部民家が建ってますからね。
ああ、はいはい。
はいはい。はい、
それで、1メートル未満の農道で、はい。
あ、それでも何も売ることもできなくて、隣接の人に、草取りをしながら野菜作ってますけどね。ただ同然で貸してあるわけです。
ああ、なるほど。このあなたの土地なんだけれども、
ええ、
1メートル未満で行き止まりだから、
はい、
他の人がそこを使ってると。
あ、そういうことです。
で、これがあなたの土地なんだけども、
ええ、
ただ、
どう
要するにもう人の土地みたいになっちゃったってこと？
まあ人の土地だけどね、まあその人も、もう、大体私らと同じ年代で、もう草取りができないもんでね。
はい。
もう返してもいいって言ってるんですけどね。
で、あなた
も年齢的にもう草取りできないもんですからね。
はい。
それで困ってるんです。
あなたの方としては、まあ、相手は返してもいいと言ってるけれども、あなたとしては返されても。
困るわけです。
困るわけ。この1メートル未満の農道は長さどのぐらいあるんですか？
200メートルとかありますね。
結構あるじゃないですか。
ノードダウンで何にも工事の車も入れないですよね。ない、1メーター
に、ね。まあ、1メーターの工事の車も入れないね。
で、何にもできないです。
はい。
もちろん家を出すことはできないですけどね。
はい。で、これは、ずっと前からあなたの土地。
先祖。一応、親からの相続ですけどね。
親からの相続ということはかなり前から。
もう何十も、もう40年も、50年もの状態がもう続いてるわけです。
続いてるわけね。で、周りのその価値って土地の価値ってのはどのぐらいなんですか？要するに
周りはね、
まあ、さっき売ることできないって言いましたけども、
うん、周りはなんで道路さえつけばもう坪、まあ、今ので30万ぐらいには売れると思うんですけどね。
そうするとこの200メートルぐらいで1メートル未満の、土地、
はい、
で売ることができないけれども、返してもらっても困る。
草取りができないからこっち。で私も年金暮らしですからね、その、
はい、
税金を払、まあ、約6万ぐらいですけど、税金払ってその上に草取りの費用もちょっと出すの厳しいもんですからね。ほんで困ってるんです。
で、これは例えば不動産の人なんかがこういう使い方ができるよとかって、そういう。
そういうのも一応不動産屋にも相談しましたけどね。道がつかない限り何もできないってことですね。
道がつかない限り。
そう。
農
道が4メーターぐらいに広がればね、まあ。
農道が4メーターぐらい。それはそう、4メーター道と1メーター。
広がれば、そういうこともなかなか
でき
ないですからね。
はい。
まあ、市にも相談に行きたいと思うんですけどね。で、実際、この、税金を払う、このね、土地の評価額って
ありますよね。
それが、880万ぐらいになってますけどね。
まあ、
実際、道路がつけば、坪30万ぐらいでもね、もう3000万以上の土地になりますけどね。まあ、もう、道路のつく見通しもないもんでね。これで困ってるってことですね。
まあ、不動産屋さんがいろいろ、こういうふうにしたら価値が出るっていうふうになったんでしょうけど、例えば、農道、この1メートル未満をね、ちょっとその脇を譲ってもらって、4メートル道路ぐらいにまでして、一気にこの 土地が大化けして価値があるものになるなんていうことはないわけね、そういう素人考えが。
そうなかなかもうそのすぐにはそういうもうまた30年40年の先は分からんですよね。ここ10年20年じゃちょっと難しいと思いますね、
うん、っていうのは要するに専門家に不動産屋さんに相談してどうにもならんって言われてるわけだね、
そうです。でなのでせめてあの市役所に相談に行ってね、まあ、税金でも多少安くなとかなんかいろんなね相談したいと思ってるんですけど、どう言って言っていいだかちょっとわからんもんでね。
あの市役所にまだ行ってないわけ？
まだなこれから行こうと思ってるんですけどね。
ああなるほど、これから行くときにどういうふうなことをこう分かっていった方がいいかなっていうことですね。
あ、そうです。
はい、分かりました。今日はスタジオに弁護士の酒井誠先生がいらしてるので、はい、ちょっと難しい質問だと思いますが、
はい、
ご意見を伺ってみたいと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今固定資産税は年にいくら払ってらっしゃいます？
固定資産税と土地計画税で約6万円、
こと税合わせて6万円年額、
はい、そうです。
ということです。だからまあ評価、土地の評価としては
880万ぐらいです。
だから極めて、何平米あるとおっしゃったっけ？
平米とか
坪でもいいです、はい、
132坪です。
132坪でね、
はい、
ですからその評価としても異業地、囲まれた土地という前提ですよね、
はい、そうです。
で評価されちゃってるっていうことですよね。
まあ、そうですね。
それで、さっき200メートルっておっしゃったのは
その1メーター未満の農道ですね。
それが200メートルいかないとあなたのその132坪の土地にたどり着かない。
私の土地にはそう10メーター農道10メーターぐらいでたどり着く。
あ、10メートルでたどり着くんだ。
私の土地はねずっとまだ袋地が他にもあるもんでね。
あ、そうなんですか。
ええ、
でその200メートル、そのあなたと同じようにこの1メートルの農道を使わなければ自分の土地に行けない人が何軒かあるわけですね。そうすると
4,5 人はいると思いますね。
でそこはどうなってるんですか？農地なんですか？
そこも農地とか田んぼになってます。
あ、農地と田んぼのまま残っちゃってるんだ。
残っちゃってるはずだ。もう40年も50年もね。
で実際そのまだ自分でできる人は田んぼとして耕作してらっしゃるわけ？
田んぼにしたり
畑にしたり。
そう
で、あなたのところはもうちょっと自分でそういうことをやることはできないから。
そうです、
隣接地の人に、ただ同然で貸して草取りしてもらってると。
あ、そうです。そうです。
ただ同然で貸して固定資産税分は出てますか？
全部赤字ですね。
固定資産税分ももらえないってことね。
あ、もらって全然もう、お金は全然もらえないもんだ。
貸してるって何？ただで貸してるの？
まあ、ただで貸してんで年に1回か2回ぐらいのできた野菜を持ってきてくれるってことです。
ああ、なるほどね。
ええ、
それで、まあ、10メートルというところでちょっとほっとしたはしたんですけど、そうすると、車が通れる道路が あるわけですよね。もともとはそのあなたの土地10メートル行く手前は
行けばね
あるんですよね。でその10メートルの両側はどうなってるんですか？
家が建ってます。
家が建ってる、
ええ、
両側、
ええ、
で家が建っていて、問題はその家が建ってるって言ってもその壁がそこまで来てるんですか？それとも敷地が あるということ？
ああ、敷地があって、まあ、いろんなあの小屋があったりね、木が植わったりしてますけどね。
うん、
本当は、まあ、その人ともちょっと話したことがあるんですけどね、
はい、
売ってもくれないし、私の土地を買ってもらうこともできなくてもね、まあ、なんで話は進まない状態です。
今その法律の書き方は異業地っていう難しい言い方しないけど、まあ、ここで異業地って言いますわね。
異
業地通行権って昔から言ってるんだけど、その他の土地に囲まれちゃったような土地っていうのは、で異業地の通行権が本当に囲まれでちゃってると異業地通行権というものがあって、道を開設させてくれという訴えができると。でもちろんそれを保証金は払わなくちゃいけないという、こういう立て付けになってるのはもうよくご存じですよね、
はい、
でところがあなたのところは、その1メートルの農道があるために、1メートル未満の、完全な異業地ではないわけですよね。
あ、そうだね。
そこが問題なんだよね。
そうね、
うん、本当に囲まれちゃっていたら、もうそれは異業地通行権を行使して、まあ、周りの人に一番被害が少ない形でその通路を作ってくれという訴えができるんですよ。もちろんそれに対する保証はしなくちゃいけないんだけど、だけどあなたの場合は10メートル1メートル未満の農地を通ると行けちゃうから、 完全に農地とは言えないという問題があって、でちょっと詳しく事例わからないんだけれども、農地通行権といった場合に、例えばその条例で定める3メートルの道路はを作ってくれと言えるのかどうかってことに関しては否定的な判例があったりするんですね。要するにどのぐらいの通路を作んなきゃいけないのかという問題が一つあるわけですよ、
はい、
これが例えばじゃあ今1メートル未満とおっしゃるけど1メートル近くはあるわけでしょう。
90センチですよね。
半減って感じですね、昔で言うと。
三尺っていうかね。
三尺ね、うん。で、じゃあこれが30センチだったらどうかとか、そういろんな話が出てくるわけで、30センチで通れるっていうのは言えないだろうとかね、じゃあ90センチならどうなのかって議論があるから、これは異農地通行権そのものではないけど、1メートル未満では、本当にあの土地を土地として使えないんだから、それに近いんだみたいな議論ってなくはないわけで、ただその土地がなぜ異農地になってしまったのかっていう経緯によっては、もともとその2メートル道路があって異農地ではない、要するに建築できるようなね、幅2メートルで何メートル接続していけないってい こう条件があるじゃないですか。それがある他の人の取引によって2メートルなくなっちゃった時に異農地通行権を行使して2メートル道路にしてくれとかっていう、そういう紛争が起きたことはあるようなんですよ。だからその異農地通行権そのものではないんだけれども、これでは異農地に等しいからほぼ準じちゃうから、もう少し広くしてくれということを言えないかどうかっていうことを一面専門家に相談して聞いてみるのは一つの手だと思います。それか、まあ、もちろん役所に行って聞いてみてもいいと思うけれども、でそれはなかなか難しい道ではあると思いはします、それは一つ検討する余地があって、いろんなその経緯を前提にしていろんな結論が考えられる、あともう一つ幸いにして10メートルなので、もうやっておられるようですけれども、その10メートル部分の両側に家の壁があるっていうなるとね、ちょっとこれはもうどうしようもないですよね、家壊してくれとは言えないから、だけど、まあ、90センチだとしたら、まあ、2メートル作るためには55センチずつ両側こう売ってくれたらなんとかなるわけじゃないですか。
まあそうね、
自分のとこまでは、まあ、正確に言うと10メートル行った後に接道 の面積が必要だから、もうちょっと買わないとダメだと思うんだけど、あなたの土地の反対側のところかな、だからそれでは足りない、もうちょっと譲ってもらわないといけないんだけど、そこはそのもし譲っていただけるような庭であんまり使ってないような場所だとかね、もうやっておられるようだけれども、そこはやっぱりあのかなり先方に得になるような話をしてお願い路線になる。
私もね、あのそうに相手が有利なような条件も出したんだけどね、それでも話に乗ってこないもんでね、それで行き詰まったっていう感じですね、
でもそれはやっぱり一番あの普通考える解決なので、要するに今持っててもどうしようもなくなっちゃったわけですよね。自分がそこであの畑とか田んぼできるなら、まあ、あの使いようはあるんだけど、今それもできないわけですよね。
で、
お隣の人ももう草取りはしんどいよって言ってるわけですよね。
そういうことです、
でだとしたらあの接道義務がちゃんと果たせるところまで、なんとか有利になるような条件を出してね、あの納得してもらうっていうのが一番分かりやすい解決だし、だってそこ接道できるようになったら、その132坪を別に半分人にあげちゃったっていいわけじゃないですか。
まあそうだね、そうです、
今何の役にも立ってないんだから、だからそのちゃんとして使える土地にすれば、その周りの人にそれだけ、ま、渡すからとか、ないしはそんなとこ一部もらってもしょうがないってんだったら半分売ったっていいわけじゃないですか、ちゃんとその売れる形にしてね、なんかその辺のことも含めてこの場合命通行権のバリエーションでなんとかならないかということと、あと今言ったもうすでにあなたがやっておられるようだけども、あの持っててもしょうがないんだったら、今言ったような大幅な先方に有利な条件も考えて、っていうことをあの専門家に具体的に相談されるのがいいと思いますね。
はい、わかりました。
あと、まあ役所でその異農地の話聞いてみる意味はあると思います、役所とね、弁護士にね、
なので、まあ市役所も行きたいなと思ってますけどね、
はい、
よろしいですか。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
本当にありがとうございます。